はい、こんにちは、翼です。翼のレディオガガバイアンビールでは、バイエルンミュンヘンの試合結果、そして、選手の移籍動向等、最新の動向をですね、収録で、お送りします。ついに首位決戦ブンデスリーガ第21節レバークーゼンとの直接対決がアウェーバイアレーナで、行われました。そちらのマッチレポートです。ブンデスリーガ第21節首位レバークーゼンと2位バイエルンの対戦ですが、バイアレーナで行われました。今季開幕から公式戦30戦無敗とまさに無敵の状態のレバークーゼン、シャビアロンソ監督率いるチームはビルツ、ジャカ、アドリといった主力が先発する状態でした。一応ラインナップをお話ししますと、バイエルンは 3-4-2-1 といういつもとは変わったフォーメーションになりました。キーパーはマネル・ノイア、3バックですけれども、アジアカップから戻ってきたばかりのキム・ミンジェが左に入りまして、センターバックはエリック・ダイヤ、そして、右サイドバックにダイオ・パメカナの3人、基本的にはセンターバックの3人を、並べたという状況です。中盤ですが、左からボエ、ゴレツカ、パブロビッチ、マズラウィの4名で、2列目がムシアラとザネ、そして、ワントップハリーケインという 3-4-2-1 といつもとは異なるフォーメーションです。対するレバークーゼンも 3-4-2-1 のフォーメーション、ゴールキーパーフラデツキ、で3バックですが、左からインカピエ、ター、そしてタプソバの3人、中盤ですが左からグリマルド、アンドリッヒ、グランティのジャカ、そしてバイエルンからロン移籍中のスタニシッチが先発しています。そして2列目ですがビルツとテラの2人、ワントップはアドリーという状況です。で、一方バイエルンの主力ですがキミヒ、ミュラー、デリフトはベンチに置かれたという状況でした。レバークーゼンがチームとして高い完成度を見せる中で、試合18分に先手をレバークーゼンが取りました。左サイドのスローインからクロスが送られると、ファーサイドで押し込んだのはスタニシッチ、バイエルンからレンタル中のディフェンダーはゴールセレブレーションせずに先制点を獲得しました。23分にはレバークーゼンのダイナミックな攻撃からナタンテラが飛び出してダイレクトシュートをしましたけれども、これはゴールキーパーのイヤーがセーブ。逆にバイエルンは前半からビルドアップがほとんど機能せず、攻撃面では全くと言っていいほど攻め手がなく、ケインにはほとんどボールが渡らないまま前半終了しました。1点ビハインドの中、後半、追加点を加えたのはレバークーゼンでした。50分、左サイドでグリマドルドがワンツーで突破、最後は狭いニアを抜いて、今季大ブレイク中のスペイン人左サイドハーフ、グリマルドが、公式戦10ゴール目を挙げております。流れをつかめないバイエルンはミラーとキミヒ同時投入でシステムを4バックに変更し立て直しを試みます。いくつかリズム取り戻したものの決定機を作るまでには至らず、キミヒ、ミラーの奮闘を虚しくですね、終了間際セットプレーでノイアーが上がっていたところをレバークーゼンのカウンターが炸裂、最後は途中出場していたジェレミー・フリンポンが難しいところからロングシュートを無人のゴールに決めて3点目、試合はこのまま3対0で終了し、レバークーゼンは無敗記録を31に伸ばし、強者の勝ち点差は5に広がったということで、もう話になりません。はい、それだけです。こういう言い方していいのかどうかわからないですけれども、個人的な感想を言わせてもらうと、もうシーズン終了まではとりあえずトゥヘルでいいと思いますが、そこから先はもう後任見つけましょう。はい、それでいいと思います。いりません、もう正直もう3対0でよく済んだなっていうぐらい無様な内容で、1点もつけられるような試合内容ではないので、はい、無駄。何がしたかったんでしょうね。まずそもそもの話として、絶対に落とせない試合です。負けられない試合です。天王山です。なんでここでぶっつけ本番の3バックなんかやり始めるんでしょう。それが全く理解できませんでした。すいません、私のような凡人にも理解できるように説明してもらえませんか、トーマス・トゥヘルさん。はい、2つ目、右サイドの選手であるはずのボエ、しかも加入してまだ2試合目ですよ。なぜ左で使った。 で、まるで機能しなかったっていうのを試合後、ふてくされてコメントを残してって。起用したのはあなたでしょうが。違いますか。はい。3つ目。前半の段階でもうシステム機能してない。ケインに全くボールが渡っていない。レバークーゼンが5本シュートを打ってる中で、バイエルンはシュートを2本しか打ててない。それが分かっていたにもかかわらず、なんでミュラーを後半早々投入しなかった？全く理解できません。はい。どういう起用でこの3-4-2-1なんていうふざけたフォーメーションが出来上がったのかっていうのは、その後も反芻して考えたんですけれども、妥当な結論は何一つ出ませんでした。いや、選手層が足りなかったから、怪我人が出ていたから、じゃあなんでデリフトベンチなんですか、ミュラーベンチなんですか。まあ、キミヒは怪我明けだから多少後半からっていうのは分かりますけれど、何がしたかったんですか。で、結果的にはいつも通り戦ったレバークーゼンがもういつも通りにシステム機能して勝っただけ。レバークーゼンの不思議の勝ちでも何でもなく、内容ともにこれはレバークーゼンが勝って然るべき試合内容でした。はい。何がしたかったんでしょう。もう笑いもんですよ。こんなもんでコンペティション勝とうなんてもうなめんな。バカにするな。ふざけるな。そもそも、相手攻撃力が高い。得点力もある。それが分かっていて、で、しかも点を与えれば、自分たちが苦しい展開になる。それが分かっていて、なんで最終ラインをそんなに手薄にしたんでしょうか。なんなら5バックでもよかったんじゃないですか。でも、すべてボールはケインに集める。あるいはそれをムシアラとザネがバックアップする。トップ下にミュラー入れる。そういうシンプルな形で攻めた方がよっぽど機能したんじゃないですか。なんでこんな変則的なフォーメーションを使ったんですか。意味がわからない。でも選手自体はもうやりづらそうにやってるのに、前半の間にもう全然ボールが回ってないのはもう前半の段階でも分かっていたにもかかわらず、もう30分もかかんなかった、もう25分の段階でも機能してないっていうのは分かってたにもかかわらず、そこから20分以上手を打たない。後半入って5分、まあ後半始まった段階でも手を打ってほしかったけれども、後半入っても手を打たない。後半5が始まって5分でグリマルドが点取ってようやく思い越し上げて、ミュラー呼んで。勝つ気ないんだったらもういいっすよ。ほんと。いや別にもうシーズン途中で切るなんていう、そういうマネで、昨シーズンね、チャンピオンズリーグ落としたりとか、そういう混乱を招いたので、まあそこまで短期の気まぐれは起こしませんけれど、シーズン終了まで、一応、まあ続投ではいいと思いますけど、ただ信用自体はもう冷え切ってます。もう。見てて面白くなかったし、見る価値もなかったんで、とにかくひどすぎましたね。もう12連覇なんていうのが、ちゃんちゃらおかしいですし、多分まあもうブンデスリーガ自体の焦点はどこかって言われると、もうレバークーゼンが無敗で優勝するか、あるいはどっかに負けるのかっていう焦点でしかないと思ってるので、まあ、少なくともこんな体たらくで逆転しようなんて笑わせないでください。はい。もうそれ以外何も言うことありません。まあ、 まあこれがおごりだったんでしょうかね。こういうフォーメーションでも勝てるっていうなんか慢心か何かあったんでしょうかね。相手に合わせちゃってる時点でもうダメですよね、本当に。という感じですかね。まあシャビアロンソがここまでレバークーゼンを練り上げたっていうのは本当に見事なんですけれども、まあそれ以上にバイエルンの情けなさ、だらしなさ、みっともなさ、その全てがもう際立った試合だったかと思います。正直首位決戦と言っていいような内容ではないですよ。もう情けないにも程がある。もう素人でもこれぐらいは考えてるのに、まさかプロのライセンス持った指導者がそういうこと考えてないなんて言わないですよねっていうふうにちょっと我が目を疑ったし、神経すら疑いました。何を考えてらっしゃるんでしょう。あなたの高尚な頭脳にはもうついていけません、という感じです。はい、一応次の日程ですが、UEFA チャンピオンズリーグがいよいよ決勝ラウンドスタートします。2月15日、ラチオ戦ですね、スタディオオリンピコローマでのアウェー戦からのスタートですけれども、まあ、せいぜい引きずらないように頑張ってください。はい。以上です。さよなら。